ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月13日、韓国大統領選挙に向けた動きについて伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月10日に韓国の与党セヌリ党のパックネ元ハンナラ党の代表ですが、パックネ氏が韓国の大統領選挙への出馬というものを正式に表明をいたしました。これで8月19日に予定されてますセヌリ党の予備選挙に出てくるということになります。パクネさんという方は、今現在では12月19日に予定されてます韓国の大統領選挙では最も有力な候補と言ってよろしいかと思います。まあ与党の候補ということにはなりますが、パクネさんは、現、イミョンバク政権とは、まあ一線を画すと言いますか。党内でも、反主流派として一貫してここまでやってきましたんで、現政権の、イミョンバク政権の経済政策、あるいは、強硬な対北朝鮮政策というものについては、批判的な立場を取ってきているということであります。でも今回も7月10日に、出馬を表明した際には、まあ、現政権の経済政策というのは、経済格差を拡大してきたんだという点で問題が大きいと批判をしまして、福祉の充実とか、あるいは雇用の拡大というものを目指すということを強調いたしました。南北関係、あるいは対北朝鮮政策ということにつきましても、不信と対決の悪循環というものを断ち切って、信頼と平和の新しい朝鮮半島への一歩を踏み出すと、まあ、そういうことを述べたわけでありますので、まあ、これは現在のイミョンバク政権の強硬な対北朝鮮政策から決別するという、そういう意向を表明したと言ってよろしいかと思います。ともかく有力な候補ですから、8月19日のセヌリ党の予備選では、まあ、大統領候補として選出されるというのは確実であります。まあ、パクネさんの支持基盤ということになりますと、保守層ということでありますし、まあ、あるいは地域で言えば、共産党ということで、まあ、そこでの支持は非常に固いということですけれども、まあ、問題は首都圏でこれからどのくらい支持を増やせるか、あるいは、いわゆる無党派層ですかね。規制政党を、まあ、支持しないような人たちの支持というのもどれだけ得られるかということが、まあ、今後のパク・クネ氏の課題になるということだろうと思います。まあ、一方、野党側を見ておりますと、まだ候補者選定というものが混沌としていると、一本化するのはまだまだ 時間がかかりそうだということだと思います。最大野党の民主党5党の候補者というのも誰に決まってくるか今の時点では明確ではないと言っていいと思います。まあ一番有力な候補だろうと言われているムンジェインさん、まあ、ノムヒョン政権の時の秘書室長を務めた人ですが、このムンジェインさんも4月の総選挙の敗北の責任というものを問われているという部分がありますので、やはり力は落ちてきていると。まあ、一方、7月8日には、共産南道の知事だったキム・トグァンという人が出馬を表明しましたので、この人がこれから支持を増やすかもしれない。まあ、しかし、地盤を考えてみると、このムンジェインさんとキム・トグァンさんというのは、重なってる地盤になりますんで、まあ、支持層が割れるということも考えられると。まあ、したがって最大野党の民主党合党、一体誰が候補者になるのか、現時点でははっきりしていないということになろうかと思います。まあ、野党候補と言いますと、民主党合党だけではもちろんないわけでありまして、まあ、最も注目される人は、若年層、若い人たちに圧倒的な、まあ、支持を持っているアンチョルス総理大の教授ですけれども、このアンチョルスさんの動向ということになると思います。非常に若年層の支持があるわけですが、まだアンチョルスという人は態度を明らかにしておりませんので、出馬するかどうか、まだはっきりしないと。まあ、しかし、民主党合同の党大会というのが9月23日、ですので、まあ、それが終わってから態度表明ということになると、大統領選挙まであまり時間も残されていないということですから、まあ、民主党後藤の大会の前には明確にその態度を明らかにして、もし出馬するならばその政策をはっきりと打ち出していかなければならないということだと思います。まあ、現時点ではアンチョルスさんがやはり出馬する可能性が極めて高いと、見られておりますが、まあ、それは彼が今年前期の授業をやりましたけども、後期の授業はすでにやらないということにしてますんで、ということは、やはり大統領選挙に出馬してくるのかということが考えられるんだろうと思います。まあ、もちろん、ここまでそのアンチョルスさんが態度を明確にしてこなかった理由を考えてみますと、まあ、野党、のその規制政党の中には入りたくないと、あまり早く出馬を表明すると結局民主統合党の候補として担がれる可能性があるわけですが、まあ、それをやっぱり嫌ってると、あくまでもその無所属で出馬をしようとしている可能性が指摘できると思いますし、まあ、そういう点で言いますと、いずれアンチョルスさんが出馬を表明すれば結局野党ではその統一候補を決めるための、まあ、選挙が行われることになる。アンチョルス対、最大野党の民主党合同の候補の中から統一候補が選ばれるということになろうかと思いますが、まあ、やはりその際にはアンチョルスが強いであろうと考えられているというのが現時点での見通しだと思います。まあ、ただ、いずれにせよ11月ぐらいにならないと、一体誰が大統領になる可能性が高いかという展望はできない。まあ最終的にはパックネ対アンチョロスという形に落ち着くかもしれませんが、まあそれでもそのどちらが有利になるかというような話は11月ぐらい以降でないと展望が立てられないかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、横田めぐみさんの事案についてご説明します。まず、 横田めぐみさんの事案はどのようなものだったのでしょうか。横田めぐみさんは当時ご家族と新潟市に住んでいました。めぐみさんは中学1年生で13歳でした。1977年11月15日の夕方、めぐみさんは通っていた新潟市内の中学校からクラブ活動のバドミントンの練習を終えて帰宅する途中に行方不明になりました。そしておよそ20年後、めぐみさんは北朝鮮に拉致されていたという情報がもたらされマスコミで報じられました。めぐみさんの事案について北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側はめぐみさんを拉致したことを認め謝罪しましたが、すでに死亡したとし、めぐみさんの患者死亡台帳などを証拠として提示しました。また2004年11月にはめぐみさんの元夫からめぐみさんの遺骨とされるものも提供されました。しかしながら日本政府はこれら北朝鮮側から示された情報や物的証拠を詳しく調べた結果、北朝鮮側の主張には信憑性がなく受け入れることはできません。どのような点で信憑性がないと言えるのでしょうか。まず、めぐみさんが死亡した時期について、北朝鮮側は当初、1993年3月としていました。ところが、帰国した拉致被害者の証言によって、めぐみさんが1994年3月頃まで生存していたことが明らかにされました。すると、2004年11月になって、北朝鮮側は、それまで1993年3月と言っていためぐみさんの死亡日を1994年4月の誤りだったと訂正してきました。また、めぐみさんの患者死亡台帳として提示されたものは、表紙の入退院台帳という文字を修正するなど、改ざんの跡や誤りが見られ、不自然なものでした。さらに、めぐみさんの遺骨として日本側に渡された骨の一部からは、鑑定により、めぐみさんのものとは異なる DNA が検出されました。この骨は、めぐみさんの元夫が保管していたとするものです。元夫は、めぐみさんの死の3年後に、病院の裏山で村人と遺体を掘り起こし、仮装した上で保管していたと言っています。しかし、あまりにも不自然です。このように、北朝鮮側の説明や提示された証拠には、めぐみさんの死亡を裏付けるものはありません。日本政府は、めぐみさんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し、強く要求しています。以上、横田めぐみさんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、曽我美好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは、昨年9月27日に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で、46歳だった曽我美好さんは、娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、みよしさんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
母ちゃん、元気でいますか？今、どこで、どうしていますか？母ちゃんと離れ離れになって33年。 私も52歳になりました。母ちゃんは今年80歳になりますね。自分の年がわかりますか？みんなでお祝いをしたいです。夫は71歳になりましたが、毎日辛そうですが仕事に出ています。娘二人も保育園、そして酒屋さんで頑張って働いています。妹、富子の家族もみんな元気でやっています。母ちゃんの笑う顔が見たい。元気な顔が見たい。そして、思いっきり甘えてみたい。一日一日、年を取っていく母ちゃんのことを考えると、とても辛いです。私たち家族、妹家族も、一日も早く母ちゃんが帰ってくることを願っています。元気でいれば絶対に会えます。私たちもその日のために頑張ります。母ちゃんは何もせずに、ただただ体に気をつけて元気でいてください。待っていてください。大好きな大好きな母ちゃんへ。瞳より。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1997年のヒット曲、ルクプルの日だまりの歌です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、 ぜひ情報を寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 81 33592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。